もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、64歳です64歳。
結婚してます？
はい、
ご主人何歳ですか？
離婚しましておりません、は
い、と今一人ですか？
娘の家族と一緒に住んでます。
あ、そうですか。はい、お嬢さん の年齢は何歳ですか？その一緒に住んで
34歳です34歳。
で、離婚してからどのぐらい経つんですか？
17、8年でしょうか。
ね、はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
相続について相談をお願いしたいんですけども、
はい、
両親は他界しまして、
はい、
疎遠の兄が2ヶ月ぐらい前に施設で死亡したらしいんです。
はい、
で、どのような生活をしていたものかちょっとわからないので、
はい、
借金などの心配がありまして、
はい、
その借金の有無を調査できるものなのか、あの、保証人とかなってなくっても、
はい、
支払う義務があるものなのかですね。
そうすると、まあ、お兄さんとは疎遠だけれども、
はい、
結局あなたとしては生前からこういろいろ仕事をやって借金作ったりいろんなそういうことをしてた兄貴だっていうことですか？
そうですね、私にもう30年ぐらい前に200万貸してくれっていうことで、
はい、
一回貸したことがあったんですね。
はい、
で、毎月返済するからっていうことだったんですけども、
はい、
2万ずつ2回払ってもらったんですけど、それからもう全く払ってくれないもんですから、
うん、
どこそこさ、もしかして借金とかしてないだろうかと思ってちょっと心配になりまして。
心配になってる。
その頃はまだ両親とも健在の頃でした。
うん、
でも両親はああいう兄だから絶対金は貸すなと、
うん、
貸す時にはもう返ってこないもんだと思って貸さないと絶対期待できるもんじゃないからっていうのはもう口酸っぱく言われてたんですけども、
はい、
ついついやっぱりこうかわいそうになって貸してしまったんですね。
はい、要するに生前から、はい、まあ、あなたとすると、まあ、兄のやったことで自分にいろんな迷惑が来るんじゃないか、
はい、
ということを、
はい、
金がね、気になってたということですね。
は
い、
そうなん、もう毎日も怯えて生活してたんですね。
うん、
以前も変なところから電話がありまして、
はい、
お兄さんにこうやって金を貸しとるって、で、立て替えてくれんかとかって電話があったりもしてたもんですから、いつも電話が鳴るとビクビク、インターホンが鳴るとビクビクで、なんかもういつも怯えて生活してたもんですから。うん、
それで、たびたびあったの、その怖い体験って。
たびたびと言いますか、お金を貸して、何年かしてでも、知らない人から電話があったり、
うん、
職場にも兄から直接電話が、たりとかしまして、
職場っていうのはあなた働いてた時ということですね。
はい、そうです。
その怖いお兄さんから電話があったっていうんじゃなくて、あなたの本当のお兄さんから電話があって、お金が、
両方です。
あ、お金を貸した方の人からも電話があったんですか、職場の方に。
本当にその人から借りてたかどうかはわからないんですけども、もしかしてグルなのかなって思わないでもないんですけども、私はそんなもう余裕はもうないので、兄のことはもう知らないから好きにしてくれって私は言って電話を切ったんですね。
はい、
そして電話番号を変えたりしたんです。
で、電話番号を変えるともう電話がなくなってた？
いや、今度は職場の方に電話がありまして、
はい、
職場の方に言葉巧みに言って、また自宅の電話番号を聞いたりとかしまして、
うん、それでまたあなたの自宅に電話かかってたわけ？
そうです。で、それで施設に入って亡くなったらしいんですけども、
はい、
身寄りがいないっていうことだったらしいんですが、
はい、
もしかして後から借金がこんなこんなしてあるから払えって言われてきても、もう私はもう60歳超えてまして年金暮らしをしてますので、
はい、
ちょっともう支払う能力もないので、
うん、
相続放棄ですか、
はい、
そういうのができるものなのか、もしできるんだったら手続きに期限とかがあるものなのかですね。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
亡くなったお兄さんですけども、
はい、
施設に入ってたらしくてそこで亡くなって、はい、身売りがないということで亡くなったという、はい、さっきお話だったんだけども、
はいはい、
そうすると亡くなった時点であなたに連絡があって、あなたの方でともかくあの葬儀というかその辺のとこだけはやったとか、はい、そういうんじゃないんですか？
ないんです。結局私、まあ、住んでるところ別っていうか生まれ育ったところではなくって、
はい、
父が亡くなった後に母の里の方に帰るようにって父が言ってたもんですから、
はい、
母の里の方にも家土地を買って住んだんですね、で田舎の家土地はあるんですけれど、
はい、
宙ぶらりんな形なんです。姉の居場所が全然わからなかったもんですから、
相続の処理ができなかった。
そうです、もうできなくって、
はい、
そして田んぼをいとこに貸していたものですから、
はい、
いとこが固定資産税の義務者として支払ってたんですね、
はい、
で今度母が1年半ぐらい前に亡くなりまして、
はい、
で今度はもう両親亡くなったので登記をきちっとして欲しいって田舎の役場の方から連絡がありまして、
はい、
もう話し合いのしようがないので、
うん、
兄弟で分割してほしいってお願いしたら、じゃあそうしましょうっていうことだったんですね。たところが私にはちゃんと固定資産税が分割された分が来たんですけども、
はい、
1ヶ月ぐらい前に亡くなったらしいですっていうことが1ヶ月ぐらい前に役場から来たんですね、
はいはい、
それで私に固定資産税を払ってもらえないだろうかっていうことで私払ったんですけども、それで兄が亡くなったってことを知ったんです。
あ、それで分かったわけ。
はい、どういう死に方をしたのかも分からなかったもんですから役場に折り返し電話しまして、
はい、
聞きましたら施設で亡くなったらしいですよっていうことで、施設でも亡くなった後荷物整理をしててこういうのが出てきたから慌てて送り返したんでしょうねって役場の方は言ってたんですね。
こういうのが出てきたからって、
はい、固定資産税を姉にも送られたらしくって、それが払えなくて督促状まで送ったにもかかわらず、
はあ、
支払いがないのでということみたいです。
そうするとね、単純なちょっと放棄のことはすこぶる簡単なお話だったんだけども、若干その前提としてね、
はい、
整理しとかなきゃいけない問題が一つ出てきたんだけども、
はい、
まずお父さんの相続の時に、
はい、
お兄さんの問題があって行方不明だもんだからきちんとした遺産分割協議ができないから中ぶらりんだったでしょ、
はい、
それでお母様の死亡の段階で役場の方から、まあ、きちんとしてくれとも言われたっていうおっしゃるようだったんだけども、
はいはい、
そこで登記をお兄さんとあなたにしたんですか？
はい、いや、してないです。両親の名前のままです。
両親というのはもともとお父さんの名前だったんでしょ？
土地は父だったみたいで、
ええ、
家は母の名義になってましたね。
それでお兄さんは結婚歴は？
一応結婚はしてたんですけど。
あ、一旦したことはあるんですか？
はい、はい、でも一回お会いしたことあるんですけど、その後、
うん、
全然交流がないもんですから、
うん、
奥さんとどうなってるかっていうのがわからないんですね、はい、なんて身寄りがないっていうことで施設に入ってたらしいので、
はいはい、でいつ頃なんですか亡くなられたの？お兄さん
2ヶ月ぐらい前です。
まだ2ヶ月前ですか？
はい。
あ、ご質問のとの関係で言いますとね、
はい、
相続放棄というのは家庭裁判所へですね、放棄の真実の申し立てっていうのを、
はい、
まず原則論から言うと死亡の事実を知った日、
はい、
で自分に対して相続が起きたことを知った日から3ヶ月以内に放棄するのかしないのかというよりも、放棄をしようとすればその3ヶ月以内にしなさいというのがまず一つの原則なんですよね、
はい、死亡を知ってからですね。
死亡、うん、だからあなたが把握されている死亡の日がありますね。でこれ念のため戸籍取ってご覧になれば、その施設の方で死亡届出してますから、 おそらく戸籍に載ってますからね、
はい、
で戸籍の死亡日も念のため確認しておけばよりはっきりしますので、でかつ、はい、相続の放棄の真実についても必要ですからね。だから手繰るんですよ。元のそのご両親の戸籍をですね、まず追っかけて、ご両親の戸籍は除籍という形になってね、両親とも亡くなってますので、はい、でお子様が全部抜けてますから、
はい、
完全に除籍になってるんですけども、
はい、
まず両親の除籍を取ってください。
はい、
で、最終的にお兄さんの、まず死亡のしたところの戸籍までたどり着いて、その戸籍は取る必要があるんですよ。それとね、さらに言えばね、お兄さんが結婚歴があるようですから、ご両親のところからまず初婚で出て、で、出た先で結婚されてるわけですから、
はい、
そこで子供さんがいるかいないか、あなた把握できてない。
子供ができない体になってるって父は言ってました。
父は言ってても、んなもんわからんから。極端な話ね、子供が生まれない人なんだけども、でそれは親は知ってると、
はい、
でも本人は隠して結婚したと、で子供が生まれないと、
はい、
でよそからもらいっこしてね、場合によっては養子縁組をしてるってことはあり得るわけだから、だから戸籍で確認しないとダメです。
あ
でもし子供が出てくれば、あなた相続人でも何でもないです。子供が第一順位ですから、それで子供もいないということで最終的に分かったら、こういう関係で子供もいなくて自分が相続人だという裏付けの戸籍を添えて、で従って放棄をしたいんだという放棄の真実をしなきゃいけないんですよ。でね、その戸籍を取るのに手間取るようであれば、で3ヶ月経過するようであれば、これは本来そのための制度ではないのですけれども、熟慮期間慎重の申し立てっていうのをすれば、その法律上の3ヶ月はさらにその慎重期間は伸びるんですよ、
はい、
まずそれを抑えてください、
はい、
ということが放棄の関係で言うとまず必要なことなのね、
はい、
ただね、ちょっとあなたの場合ね、厄介なことが一つあって、
はい、
そのご実家の扱いなんですよ。ご兄弟2人ですか？
3人です。姉がもう1人いるんです。
あ、いらっしゃるのね。実はお兄さんも相続してんですよ。
はい。
実家どうします？
もう買えることもないですしね。私もいらないって言ってるんですよね。で、姉もいらないって言ってるんですよ。
ここで放棄をするということになると、いびつな状態にはなるんですね。お兄さん分の相続分が宙に浮いて、
はい、
そうすると実家の資産については、あなたとお姉さんの本来の相続分と、形式上は国庫帰属、法文上は国庫帰属してしまう相続分とっていうわけのわからん状況になりますから、弁護士と相談した方がいいと思うの。でその方にこういう状況なので、まず相続人の関係を調べていただいて、後のその浮いてしまう実家の相続分についてどうするのか、それから放棄の真実も含めてもう弁護士に頼みなさい。え、今動かないとダメ。
そうですね、
はい、
もう早めに弁護士さんに相談に行きたいと思います、
はい、お姉さんにも一緒の同じようなこと言ってあげないとダメよ。
はい、ありがとうございました。
はい、
どうもお世話になりました。
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
生きている時代に周囲に迷惑をかける人は死後も周囲に迷惑をかけます。